新年明けましておめでとうございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
スノーヴェムゴーダン、
そんなんよロシア語で
そうです。
あ、そう、ロシアも普通に12月31日から1月1日っていうのはなんかお祝いとかあるんですか？
まあ大体31日みんな集まって家族とか友達が集まって、はい、食べたり飲んだり、それで何日間ずっと続くという感じですね。
あ、そうなんですか。
はい、
ウォッカ飲んでサウナ入るみたいな。
まあ、大体そんな感じです。よくご存知ですね。
そうなんですか。はい。というわけで、イローナさんよろしくお願いいたします。
この番組は、富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、新春最初の放送となります。今週の番組のゲストは参議院議員の柴田巧先生でございます。よろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いいたします。お忙しい中ご出演誠にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。はい、
イローナさんは初めて参議院議員さんとお会いするんですよね。
はい、よろしくお願いいたします。初めまして。
緊張しております。初めまして。
はい、今日はイローナさんはリモートでご出演でございますけどもね。
はい。
はい、柴田先生は昨年の12月11日に60歳におなりになりました。
はい、満60になりました。お会いさまでありがとうございます。
お誕生日おめでとうございます。本当に全然お若いです。僕より年下みたいですもん。先生の方が若くて。はい、柴田先生はお生まれは小矢部市津沢
ですね。そうですね、
はいはい、私も津沢の方に自宅というかこう別宅があるんでご近所なんですけども、
はい、そうですね、そもそもね、
はい先生はそのお子様の頃からもう政治家を目指すっていう感じなんですか？
そうですね、私の場合は小学校3年生4年生ぐらいには将来政治家になろうという志を持ちました。
すごいですよね。その頃みんなもう遊んでばっかりですけども何かご影響が何かあったりとか。
まあいろんな要因はあるんですが、はい、一番はその松村健蔵さんという富山県が生んだ大政治家のお一人ですけど、
はいはい、
まあその松村さんの亡くなった祖父なり父が熱烈な支持者だったと。
そうなんですか。
そういう家庭に生まれ育って、まあ、はい、物心つく頃にはその松村さんみたいな人になりたいものだと、そういう気持ちを持ったのが小学校3年生4年生ぐらいでしょうかね。
そうなんですか。でその松村先生をご尊敬されて高校はここに行かないとダメだとかみたいな感じで一生懸命勉強された感じなんですかね。
まあ、松村先生は早稲田のご出身だったので、何が何でも早稲田に行こうという思いはあって、まあまあ一浪しましたが、はい、早稲田に入学できて。
あ、そうですか。
まあとにかく当時の自分としたらその松村さんのような人になりたいというか、まあそこにあるべき自己を求めたというか、はい、理想の自分像を求めて、はい、それに一歩でも二歩でも近づきたいと、
はい、
でまずは先ほど申し上げたようにその早稲田のご出身なので、まず自分も早稲田に行ってみたいと、はい、その思いだけでしたね。
はい、そうですか。
でまあまあ入学できて、まあ、大学院まで、
はい、
進みましたが、
はい、で先生はその大学院の時にもう森喜朗先生とかとお会いされて、
森元総理とはその早稲田に雄弁会というサークルがあって、
あ、はい、
まあ、そこが多くの政治家、はい、もう総理大臣だけでも、まあ、作った大隈さんから数えると大隈重信さん、はい、石橋湛山、
はい、
竹下登、海部俊樹、小渕恵三、森喜朗さん、
はい、
という総理総裁も出してきたんですが、まあそういう政治家養成クラブではありませんが、
はい、
まあ、登竜門として名高いとこだったので、私は何も親がやってたとか地盤看板がある方ではないので、
はい、
そういうところでいろんな経験をしたり人脈を広げたり、まあ、将来政治家になるとしたらその際のセンスを磨きたいという思いで雄弁会の門を叩いて、そこで出会ったのが、お手伝いすることになったのが森 義郎さんだったと。
ああ、そうなんですか。そう、森義郎さんから一緒にならないかみたいな感じの
お誘い。学生時代に2度ほどお手伝いをしてて、はい、でまあ、大学に出てからオーストラリアに留学してたんですが、
うん、ああ、そうなんだ、は
い、で帰ってきて何しようかなと思ってたら、はい、そういうお手伝いをした経緯もあるので、
はい、
私がしたら郵便課の先輩が森さんの秘書をしてて、
はい、
あの帰ってきてその森事務所に正式に入ったらどうかというお誘いを受けて秘書になったという、正式に秘書になったということですね。
あ、そうなんですか。
実際に秘書してたの4年
ほど。あ、そうなんですか。
で平成3年4年に富山に戻ってきて、
はい、
あと県会議員になってという、
はい、1999年に、
そうですね、県会議員になった、
初当選されて、はい、以後3期連続当選されて、2010年に参議院議員の全国比例で初当選された、
はいはい、
あの県政と国政とやっぱり先生の中ではこんな違うなとか、あんま変わんないなとかありますかね。
やはり県政の場合だとこの富山のことをカバーすればいいわけですけど、
はい、
まあ、国政になるとやはり北海道から九州まで全部がエリアになると、はい、いうことになりますので、
はい、
そこのやっぱり目の、まあ、配り方が基本的にどうしても広くなってきますが、はい、まあ、とはいえやはり自分の地元というかふるさとが富山ですから、
はい、
一番の、まあ、根っこにあるというか気にするのはやっぱり地元のことに、うん、おのずとなりますよね。
ああ、そうですね、はい、で2019年にまたもう一度参議院議員の全国比例区で2回目の当選されて、現在は日本維新の会におられると。で維新の会では法務委員会理事。
法務委員会はあの一応国会の役職。
国会の役職なんですね、
はい、党内ではあの政調会長代行という仕事を。
あ、そうなんですか。
しております。
あらあら。で先生 の、 あの国会論戦集、富山から日本大改革という著書を拝読させていただきました。いえいえ、すごくあの面白かったんですけど、うん、お若い頃からの話からいろんな政治実際の現場の話とかまで全部ずっと載っておりましたけども、先生的にはその政治ってこんな感じだってなんかありますか。僕はなんとなくお読みしてたら経済と政治ってこう結構兄弟というか。
ああ、もちろんもちろん密接不可分ですよね。
ですよね。はい。でその経済的なことというもののこううまく回さないとその政治というものはうまく回らないんじゃないかということをお読みして感じておりましたけども、やっぱりそういう部分というのはやっぱり強く持っておられる。
まあ、あの経済という言葉一括りにすればいいかどうか別として、
はいはい、
その地域なり民間の皆さんなりの、
はい、
底力はまだまだこの国にはあると思っているんですが、
はい、
この近年本来の力を発揮できていない部分があると。それをやっぱり引き出していくのは政治の役目で、そうすればもっともっと地域も民間も国全体もですね、
はい、
新たな発展飛躍を期していけるという思いが強く、
はい、
まあ、そういう役割を政治がどう具体的に果たしていくかというのは強い問題意識としてはありますね、
はい、今やっぱりそのコロナの問題があったもので、そのいろんなものがこう国からお金とか支給されたりするじゃないですか、はいはい、これあの単純に素人の考えから何か税でお返ししなければいけない
か、まあ、ご存知の通り今回は日本だけじゃありませんけど、
はい、
いわゆる国債を発行して借金をして、はい、とりあえず、はい、まあ、出血を止めて、はい、ということなんですが、まあ、これいずれはどう財政再建していくかというか、いかに返していくかということがテーマにならざるを得ないのですが、
そうですよね、
はい、今はとりあえずお金を出して借金をしてでも出して何とかこうこれ以上傷口が深まらないように、はい、大きくならないように止めているということですが、はい、そのうちあの落ち着いた段階でこの後じゃあこれをどう借金を返していくかというかね、
はい、
財政再建をしていくかというのはテーマにならざるを得ません
よ、ね、はいはい、そうですよね。2021年になってまだコロナ、今年はまだコロナのことが続くと思われますし、まあ、ワクチンの問題とかもどう解決するかわからないんですけれども、その経済とやっぱりその実際の医療のこととっていうのはこれ両方動くもんですから、2021年ってどういうふうにして進んでいけばいいか、国民一人一人もどういう矜持で動けばいいものかと。
まあ、まだ年が明けて日が浅いのであれですが、まだこのコロナの出口がはっきりと見えてこないのが現実ですが、
はいはい、
まあ、しかし今まで人類はみんなこういうパンデミックを乗り切ってきてますので、
はいはい、
ましてや科学技術が100年前のスペイン風邪の時に比べてもいろんな意味で格段に進歩進展してますから、
はい、
そんな遠くのないうちにですね、
はい、
出口は必ず見えてくると、光は差してくるというふうに 信じてるんですけど、ただパンデミックの後っていうのは必ずペストの時もコロナの時もスペイン風邪もそうですが、時代はもう戻らないんですね、
はいは
い、新しい段階に進んでいくので、はい、ポストコロナ、まあ分かりやすく言うともう遠隔で、うん、非対面で、
はい、
非接触で物事をやる時代にもこれから、まあ、今日もリモートで、
はい、
ご参加いただいてますが、はい、こういうが当たり前の時代になるので、
はい、
まあ本当はコロナがないうちもそういうことを用意していこうということだったのが、まあ、今回これでコロナによってこうさらにそういうことが加速するということは間違いないと思いますので、
そうですね、
そういうことを通じてこのピンチをやっぱりチャンスに逆に変えていくという、はい、特に政治がそういう環境を整えるっていうのが大事でしょうし、
はい、
そういう意味でなんとかこのコロナを乗り越えて克服していけるように、その先には明るい未来が、新しい時代が切り開けるんだと、そういうメッセージをやっぱり政治が本当はねもっと発信すべきなんでしょうなと思ってるんですけど、
ね、はい、そうですね。イロナさんはどんな感じですかね、ロシアから見て、まあロシアに住んでないですけども、世界中やっぱりコロナ禍もあってこう変革の時期というか時代というか、今年ね、はい、2021年また迎えてますけども、
はい、そうですね。でも先ほど柴田先生も言われたように、多分もう時代が戻らないんじゃないかなと私も気がしますよね、はい、どんどんどんどん、まあ、変わっていくように気がしますよね、はい、まあでもどうなるんでしょうか、ちょっと全然わからないです ね、
ね、うん、もうこれからもね、柴田先生いろいろ大変なお仕事ございますけども、うん、本当に応援しております、はい、また来週もご出演よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は韓国のベストセラー小説賢い講義の中の一節を紹介したいと思います。あなたが虚しく過ごした今日という日は、昨日死んでいたものがあれほど生きたいと願った明日である、ということで、まあ、今年も一日一日大切にしたいなと思います。
はい、素晴らしい、その通りでございますね。はい、というわけで今週も名言を学びました、来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひぜひチェックしてください。今週のゲストは参議院議員の柴田匠先生でございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、
はい、
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りしました。
はい、お相手は矢郷芳明と、
イローナでした。
それでは良い一年になりますように。
パカパカ。
パカパカ。